私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。昨日は、阿蘇の方で YMCA の保育園が集まって防災研修がありまして、そこに招かれて礼拝のメッセージをしてきました。また九州学院のチア部はですね、阿蘇の YMCA のボランティアセンターでボランティアとですね、昨日はですね、地域の人よりもですね、来ているボランティアを元気づけたですね、活動をすることができたかなと思っています。その研修会の礼拝の時にですね、やっぱり思い出したのはですね、今何を考えるべきかということです。石巻のですね、安倍さんが来て最初に言われたことは、平時が非常時の鏡ですと、これがですね、非常に残っております。いつもの時にですね、何をしてたか、何を準備してたか、それが非常時にですね、鏡として出てくるのだという。ですから平時にですね、何の準備もしてなかったらですね、非常時にですね、慌てふたなきゃいけないという、そういうことだろうなと思います。ただ昨日はですね、一つですね、言葉についてもそうだろうなと思ってですね、話させていただきました。いつも使っている言葉がどんな言葉であったかというと、実はこの非常時にですね、きっとですね、その意味がですね、やっぱり出てくるんですね。バカという言葉をですね、普通使っていて、本当にその心の中にあるものが何か増幅されてですね、きっと今頃は出てきてるんだろうなと思うのです。今その言葉にですね、ちょっと気をつけましょうというですね、そのことを思います。きっと今皆さんの心は、無意識のうちにとっても気づいていますから、ちょっとした言葉がですね、すごい大きなですね、傷となってですね、自分に降りかかってくるということが、たくさんあるんだろうなと思います。先週ですね、椎葉さんにですね、保育園の話を聞きましてですね、やっぱりなと思ったんですね。走り回っている子供をね、椎葉さんが注意されたんですね。普通だったらですね、バーカって言って行くのかな、そんなことないですね、先生ですからね、はい、でも素直に聞かないですよね。走り回ってるんですね。でその子供が、お子さんが何て言われたかって、やっぱりそうだなと思ったんですね。何て言われたと思います？愕然としました。新馬さんに聞いたんですけど、俺包丁持ったことあるんぞって言ったんですよね。ですね、走り回ってる子供を注意したされただけなんですよね。でもその子供が一生懸命握りこぼしを作ってですね、椎葉智子先生に向かってですね、俺包丁持ったことがあるんだって言った。なんだろうってことですよね。普通ではありえないです。普段相当煮込まれてたらそんなことはないですよねですよね。これが震災の時のですね、多分言葉なんですよね。普段はそんなことは言わないですね。でも震災を通して人の心は非常に傷ついてますから、それが上昇してくるんですよね。しかもちょうどこの1ヶ月半から2ヶ月ぐらいが一番大変な、言葉の中では大変なことです。東日本大震災に行った時にですね、仮設で、殺人事件が起こったのがちょうどこの頃です。若い夫婦だったんですけど、奥さんが、ご主人を寝てる時にですね、刺されたという事件がありました。大丈夫だと思う大丈夫。いろんな理由があったんですよね。表面上仲良かったんですけどですねそれもいかんな何があったかなんですよ。震災があってですね、震災の後ですね、自分たちのことを面倒見てくれないとか、スマホばっかりやってとかですね、今もそういう話を聞きますね。旦那がですね、被災の時にですね、スマホばっかりやって何もせんだったとかですね、何も協力してくれないってブツブツブツブツ言ってる奥さんたちたくさんおられますけど、それじゃないんですよね。震災から後の出来事ではなくして、震災よりも前の出来事なんですよね。でよく話を聞いてみるとですね、2年前にですね、旦那がちょっと間違いを起こして浮気をされてるんですよね。そのことがですね、実はわおですね、震災を通してですね、心に受け止められなくなって、もう憎くてしょうがなくなったという。普段はですね、もう一回解決されてることなのでですね、普段の時はあんまり出てこないんでしょうけどですね、でもそれは解決されてなかったということなんでしょうね。 まあ、それが大きくなってですね、刺されてですね、しまったという、まあ、そういう事件がですね、ありましたですね。なので、普段一体私たちはどういう生活をしているのか、またどういう言葉を話しているのか、人に向かってどういう言葉を届けているのか、そのことをですね、今一番点検しなきゃいけない時かなと思うのです。まあ、ヨハネによる福音書にはですね、言葉の中に命があったとはっきり言っているんですね。言葉は神と共にあった。ですから私たちが語る言葉の一つ一つには神の命が宿っている。そのことを私たちはどれだけですね、信じそして従っているかということかもしれません。だとすると私たちはイエス様の御言葉によって生かされ、そして御言葉によって支えられている。その御言葉をですね、今ですね、多くの人たちにですね、届ける、そういう役目をですね、私たちは持っているのではないかなと思うのです。今日の聖書を見てみますと、今日の聖書の箇所はですね、実はマタイによる福音書で同じことが書かれています。まあ、こういう箇所はですね、マタイとルカと一緒に並べて読んでみると、その違いがよくわかる箇所です。まあ、マタイによる福音書はどうなっているかというと、まだ後で読んでみてください。百人隊長自身がイエス様のもとに来て、直接しもべの病気を癒すように願ったというふうに書いてあります。ですからこの百人隊長が自分のしもべ、友達、本当にですね、友達ならそのですね、しもべをですね、癒したく、助けたくてイエス様のもとにですね、身分を顧みずやってきてひざまずいて願ったということなのでしょう。ところがルカによる福音書、先ほど読みましたけども、そうではないんですよね。ルカによる福音書は直接イエス様にですね、会うってことはしないんですね。イエス様の間にユダヤ人の長老とか百人隊長の友達っていうのが置いてあります。最初はですね、2人が直接顔を合わせることがない、そういうふうにルカは設定しています。まあ、ルカの福音書の特徴としてですね、イエス様と助けを必要とする人間にですね、両者の仲介を置いてある。それは何だろうなと思うのです。分かりやすいのはマタイによる福音書のようにですね、直接やってきて身分もですね、地位もですね、全て捨ててイエス様にひざまずいた、その信仰一番分かりやすいのですが、ルカはなんでこんな分かりにくいことをするのかなと思います。マタイにも同じことが書かれますが、マタイは屋根に登ったとは書きませんしですね、また直接っていうのがマタイのやり方かもしれません。しかしルカによる福音書はどうしても第三者の存在、それを聖書に書き記しています。なぜルカはここまで第三者にこだわるのかなと思うのです。イエス様と本人を引き離しておきたいっていうか、その距離を置いておきたいためなのかなと思います。それでもちょっと理解できないなと思います。よく考えて何度も読んでみると、多分これは御言葉っていうことに集中させたいんだろうなと思うのです。御言葉による癒しっていうのをですね、ルカは強調したいんだろう。御言葉にこそ権威があって、たとえ離れていてもイエス様の言葉があれば、そこで人は癒され、人は救われ、そして、人は本当に平安を得ていくことができる。たとえイエス様と直接お目にかかって言葉をいただけなくても、イエス様の言葉を誰かが伝えてくれるときに私たちの心は癒されていく、そのように語っているのではないかなと思います。このようにして見ていきますと、この百人隊長の姿もまた同じです。彼は自分の生活の中で権威というものを持っています。百人隊長ですから。しかもそれが本当の権威なのかということも彼は知っていたのです。自分を顧みていたのでしょう。自分が何者であるか、自分には何ができるか、たとえ百人隊長であったとしても何もできない存在だ、一人の部下の病気にさえ自分たちは何もできないんだということに気がついていたのかもしれません。たとえ人間的な権威を持っていても部下一人さえ救うことができなかった。だからこそ本当の権威はどこにあるか探し回って、本当の権威というのはイエス・キリストの御言葉にある、そのことに行き着いたのだというふうに思うのです。 昨日研修会に出ましてですね、いろいろなことを学ばせていただきまして、今日椎葉さんおられますので、昨日実は礼拝の中で3つの話をですねさせていただいて、権威とか言葉とかですね、東日本の中における特徴ある3つの言葉というのをですね、昨日思い出して語った、たくさんあるんですけどですね、敬意というのを持っている人たちのですね、その考えとかっていうのは本当に人の精神をですね、やっぱり左右するもんだっていう話が一つの話です。特定されますから地域は言いませんけど、東日本のですね、ある、宮城県のある漁村の村っていうか町にですね、銀行が2つあったんですよね。一つは地方銀行と一つは都市銀行とですね、道を隔ててあったんですね。で、そこの銀行はですね、実は一つの銀行の人たちはみんな助かってるんですけど、もう一つの銀行はみんななくなってるんですね、津波で。この差は一体何だったかというですね、実は助かったですね、銀行のですね、銀行員の方にですね、お会いしてお話を聞いたんですね。なぜ自分たちは助かったのか、それは上に立つ人の一言だったということですね。何だったかっていうとですね、まず逃げろですね、必ず津波が来る、命大優先、すべてを置いてすぐにですね、山の上に登っていけというのが支店長の言葉だった。まず逃げろ、命が優先で、みんなですね、その場をすべて置いてですね、だから銀行だからお金とかなんとかそこにあったはずなんですよね。でも全部それを全部置いてですね、で、ある一人がですね、お金はいいんですかって言ったらですね、あとは俺が責任を取るからですね、いいですね、命に代えられるものはないって言って逃げろ。都市銀行の方法はですね、なんて言われたかっていうと、お客様から預かったお金は私たちを守るのが銀行員の務めだ、部署を離れるなって言ったんですね。それで全部なくなったんですね。どちらが正しくてどちらが正しくないかって僕はそれはできません、判断できません。多分ですね、お客様から預かったお金をですね守るんですね、多分それがですねミッションだったんだと思うんですね、その銀行のですね。ただ何がそこで生死を分けたかっていうのはたった一つのことだったんですよね。地方銀行の人はそこの土地に生きてきた人たち、都市銀行の人たちは都会からやってきた人たちだったんですよね。なので地震イコール津波っていうのがひっつかなかったんですよね。だから平時が大事ですね。普通ですね、東北の人たちは地震が来ればすぐ津波っていうのはすぐ思い浮かべるんですね。でも僕らは地震が来ても津波が来るなんてことは多分思い浮かばないですね、熊本の人はですね。なので、ここで生死が分かれていく、そして、上に立つ者が一体何を大切にしたかという、そのことなんでしょう。二つ目はですね、悲しい事件がありました。地域包括センターっていうのがですね、石巻の十三浜の近くにあります。これ海からですね、大体100メーターぐらいにですね、コンクリート造りの2階建てのすごい頑丈なですね。で、なんでそんな頑丈に作ってあったかっていうと、津波がやってきても守られるようにというですね。なので、そこは津波が来た時の避難所だったんですね。津波専用の避難所。そこから確か30メーターぐらいのところに吉浜小学校というのがありましてですね、時子どもたちがですねほとんど下校しててですね、何人かの子どもたちがそこに逃げたんですよね。で逃げてですね、その子どもたちはみんな亡くなりましたですね。想定外っていうかですね、そのなんでコンクリートをいっぱい打ってあったですねところに逃げられたと、それよりもはるか6倍以上の津波が来てるっていうことですね。なので津波の高さっていうのがチリ地震の時にあった5メーターしかですね想定してなかったんでしょうね。なので5メーター来ても大丈夫なように作ってあったんですね。でどんな悲惨な事件だったかっていうと、実は一人のお子さんがおられましてですね、そこに逃げるんですね。でお父さん心配になって子どもの携帯に電話かけるんですね。そうするとお父さん、大丈夫大丈夫ですね、今包括センターのとこにいるから、みんなと一緒にいるから大丈夫ですね、僕は逃げて大丈夫って言ってる時に津波が来て飲み込まれて行かれたんですね。だから最後の言葉はお父さん助けてってボコボコって終わったっつってですね、これはなんだろうなですね、 お父さんその最後の言葉がやっぱり消えないですね。お父さん助けてっつって、お父さんは安心したんですよね。あのもうそこで逃げてたら大丈夫だ。でもそうではなかったという、これは何なんだろうですね。お父さん助けてっていう言葉で自分はこれからどう生きていけばいいですか。あれ本当に心の中からお父さん助けてって言われたんですよねって言って、これが非常に二つ目のですね言葉に残ってるんですね。三つ目はですね、相川保育園ですね。あの光幼稚園とも関係があります相川保育園。これは園長先生の言葉だったんですね。相川保育園っていうのはですね、あのもうすぐ移転するはずだったんですよね。それも構想したと思います。あの、まあ海岸から50メーターぐらいのところにそこに保育園建ててるって、100何名だったと思う、先生たち入れて100何名だったと思います。でもここの保育園はですね、あの月に2回ない3回、津波の訓練をしてたんですよね。してましたですね。で、まあ、あのどんな訓練してたかっていうと、地震が来ました。でロープですね、ロープにこうなんかこう結び目があって、そこになんとかちゃんなんとかちゃんなんとかちゃんって書いてあってですね、地震が来たらすぐそのロープを取ってきて、その子どもたちをそこに握らせなさいですね。そしてそのロープを引いて山の上にある子どもセンター、子育てセンターのところまで逃げていく。そして点呼は15分から20分後にするとですね、そういう訓練ですね。これ具体的なんですよね。で赤ちゃんはですね、前と後ろにおぶってというですね、まあ、ことだったのでしょうですね。でそういう訓練をされていた時にですね、地震がやってきましたですね。園長先生が何て最初に言われたかって言うとですね、まあ、園の先生にですね言われ教えてもらったのはですね、園長先生はですね、落ち着けですね、落ち着けですね、いつも通りってこの2つを言われた。しつけ、いつも通り。でそれで正気に戻って、いつも通りってことは紐を持ってきて、そしてそこに子供をこう、ですね捕まえてですね、そして園長先生の指示はあのいつもの通り、あの子供センターに連れて行くですね。点呼、ですね、みんなの点呼するのは15分後だから、今からすぐ逃げなさいですね、大丈夫、必ず助かると言ってみんなを送り出した。で、その後にですね、転校したのが、みんなが揃ってその、まあ、だいぶなんですよ、1キロか2キロぐらいある坂道を登っていったんで、一心登っていったんだと思うんですけど、15分後に転校した時には全員そこにいたんですよね。で全員助かってるんですね。川の向こうの大川小学校はですね、74人の生徒と11人の先生、同じぐらいのところにあるんですけど、亡くなってるんですね。この言葉は何だったんだろう。落ち着け、いつも通り、大丈夫、助かる、さあ行け、ね、そして、まあ、全員助かったんだって話をしておられましたですね。何の言葉を私たちは聞くのかということですよね。まあ、その時先生たちがですね、落ち着いてっていう言葉についてやっぱりハッとしたですね。普通通り、いつも通りにやればいいんだということ、そして大丈夫、助かるという言葉に安心して自分たちは逃げましたというですね。その言葉をですね、あの思い起こしてみるとですね、やっぱ言葉っていうのは生きてるんだなと思うんですね。この3つのパターンを見てもやっぱり言葉っていうのは生きてるんだな。でもその方向とか目的とか、その中にある本当にですね大切なものは一体何かって見失うと、やっぱ違う方向に向かっていくんだなというふうに思います。たとえそれがどんな言葉であっても力を持ってるのだ。しかし一番の力を持ってるのはやっぱり神の言葉、イエス様の言葉。私たちがこの世の人生の中でなぜ迷わないかというと、イエス様の言葉をいつも聞いているからに他なりません。今日の聖書で百人隊長は一言おっしゃってくださいと言っています。御言葉をください。その言葉の背景にはイエス様の御言葉を信じている信仰があるから、一言くださいというのです。人間の私を見つめたら何もできないけれども、あなたの御言葉には人を癒す力があります。そう私は信じています。だからあなたの言葉に従いますので一言くださいと、そういうふうに言っています。その信仰をですね、その言葉をイエス様は彼の信仰と認めておられる。その信仰ゆえに救われるという、それが今日の出来事です。 まあ、私たちは自分を見つめるのは非常に苦手です。まあ、勇気を出して自分を知ったときに神の言葉が命として与えられる、まあ、それが悔い改めるということですし、懺悔するということです。まあ、イエス様の御言葉には力があるんですね。私たちを導いてくださる、そしてまた救いに至らせてくださる力がある。その御言葉を私たちは今日聞いているのだ。そのイエス様が今日も安心しなさい、大丈夫っておられる、その言葉に立って今週1週間も生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様の御言葉は私たちの本当の命、そして私たちの命を支えるものとなっていてくださいます。どうかその御言葉を受け、今週もまた元気にこの1週間を過ごしていくことができるように導いてください。まだ熊本の地震の震災の中で苦しんでいる方々、悩んでいる方々がたくさんおられます。どうか主の御言葉を届ける私たちでありますように、御言葉を持って使えることができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。